皆さん、こんにちは。笛野実でございます。ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか？大体5月は、カメラのレンズを、なんかね、ここ、最近は毎年買ってたんですけど、今年のゴールデンウィーク、結構天気が悪いことが多くて、家でバンドの新曲を作るみたいなことがほとんどでしたね。まあ、あとは、ちょっと興味があって、言ってきたのがマンガローグ、聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、まあ、そういうイベントがあって、説明しよう。マンガローグとは、普段は一人で読む漫画をみんなで体験する新しいライブパフォーマンス、漫画そのものを映し出す巨大 LED、 舞台をナビゲートするロボットアーム、そして観客と一緒に物語を旅するマンガローガーたちと共に漫画の世界を体感しますと、説明書きをそのまま読み上げたわけでございますが、はい。まあ、舞台で漫画を鑑賞するみたいな、ちょっと新しいパフォーマンスというか、イベントなんですね。で、今回扱う原作が、火の鳥、未来編というので、私の大好きな火の鳥ですね。早速、見てきた感想を申し上げますと、火の鳥を読んでいる人にほど、手放しに進める感じではないなと。この舞台で、いっちゃん感動したのはですね、最初のタイトルロゴですね。あの時が一番感動しました。このマンガローグの会場が高輪ゲートウェイの近くのボックス1000っていう会場なんですよ。で、ここを調べていただければわかるかと思うんですが、ステージ全面に LED が設置されていると。普通映画館とかって前にしかさ、スクリーンってないじゃん。それが両サイドにもあるみたいな。本当にこう、その世界に入り込んでいるような没入感を覚えるような演出ができると。それで音響の技術もね、もちろん素晴らしいと言ったところから、音響と映像技術でぶん殴りに来てくれるんだなと言ったところを期待してたわけです。で、一方、まあ、実態としましては、確かに要所要所のその映像とかはめちゃめちゃ良かった。ただ、基本的にやっていることとしては、ロボットアームに取り付けられたカメラでフルカラーになっている原稿を投影しますと。で、このね、ロボットにもなんか人格があるという設定でした。で、その投影された原稿をね、そのまま見るわけにはいかないので、その注目して欲しいコマにだけ光を当てるみたいな、その見るべき場所がわかるような、そういう仕掛けになってました。一方でアナログな部分もあって、この原稿をね、手でめくるんですよ。それでそのめくる専門のね、係の人がいて、そのめくった後になんかね、見るべき場所とかを指し示すんですよ。スクリーン上にそのめくる係の人の手が映るんだけどね、なぜだか銀色のマニキュアを塗っていてね、なんだろう、いらないノイズの情報だなとはちょっと思っちゃったんだけど。で、次の特徴としては、1公演につき一人、タレントさん、まあ、ないしは俳優さんが、マンガローガになる立ち位置として登場します。で、このマンガローガのペースで読み進めるって言った設定で話が進んでいくと。で、このマンガローガさんは、火の鳥を読んだことがない人っていう設定なんですね。なので、その要所要所で気になることとか思うことがあったら、都度コメントを入れていくと。これが実態。で、私の感じた違和感。まあ、先ほどの通りですね、ロボットアームに人格があるって言ったと思うんですけど、このロボットアームがね、なんか自己紹介したりとか、あとその、マンガローガーは俳優さんですって言ったと思うんだけど、それがその客席から選出されるっていう体で登場したりとか、あとはそのさっきの原稿をめくる係の人、もうなんかすごいパフォーマーの人なんだけど、その人がずっとパフォーマンスしてるんだよね。で、やっと紹介がなされるみたいな、なんかこういう風にやっていくんでよろしくねっていう説明の部分でですね、演出が過剰ではないかと。これね、冒頭10分ぐらいこんなこと言ってんだよ。で、60分しかない中の10分だからね、 なかなかやりすぎという印象でした。で、その、こういう風にやっていくんでよろしくねっていう、その、なんて言うんだろう、世界観のインプットの時のために、火の鳥未来編の冒頭の重要なページが 使われると。だからね、なんか原作好きとしては割と下せない進め方してんなって思いましたね。で、その原稿の、まあ、見せ方っていうのが、まあ、先ほどの通り、カメラで原稿を投影して、で、そのコマに割り当てられたセリフを声優さんが読み上げるんですね。で、あ、やっとストーリー始まったって思ったら、登場人物とかがさ、出てきたタイミングで説明しよう、これは主人公で、みたいな感じで、その漫画ローガーさんが知らない体ってのもあるんだけど、漫画ローガーに向けて解説するっていうことをね、始めちゃうんだよね。で、まあ、先ほどの通り、登場人物の説明だったりとか、時代背景とか設定の説明がちょいちょい挟まると。これがね、一番の違和感だったなって思います。だってさ、映画館で映画見に行ってさ、映画を一時停止して解説してくるってさ、わけわかんないじゃん。まあ、それと同じことをやってると。漫画だって映画だって、その解説なしに鑑賞する前提で作られてるものじゃないですか。見たことない人を置き去りにしない配慮が、やりすぎてて裏目に出てるんですよね。で、先ほどの解説も、すごい演出過剰で、冗長的なんですよ。なんならさ、ナレーションで、ここで登場するメガロポリスとは、みたいな感じでさ、ちょっと説明しちゃえばさ、いいところを、まあまあ尺使ってんですよね。で、その尺が長いせいで、投影するコマが端折られるっていうね、その、会場の良さと原作の良さを潰しちゃってるんですよ、結果的に。そこも気になるポイントでした。この解説のタイミングで、漫画ローガーが感想を述べることも多々あり、これも私の中ではあまりよろしくないんじゃないかなと思うポイントで、なぜかというと、その作品を見てどう感じるかっていうのは、受け手に委ねるべきではないでしょうか。その漫画ローガーが感想を述べることによって、受け取り方にすら正し書きがつけられているという状態。これはとてもなんか窮屈だなと思いました。その漫画ローガーっていうさ、ポジションがそもそもいらないっていうのが私の中ではある。ただ、俳優を使わないと客寄せできないっていう実態もわかる。ただでさえね、こういう漫画をみんなで見るみたいな企画って新しい試みだから、火の鳥のファンだけを囲うっていうのがね、限界があるのはわかる。だとしてね、俳優さんの出方がちょっとね、微妙だったから、もし自分が企画するんだったら、本当に最初と最後だけコメントさせておけばよかったんじゃないかななんて思いました。だってその漫画ローガーさんがさ、ずっとメタ視点で作品を語るんですよ。それによって何が起こるかというと、せっかくああいう没入できるさ、施設なのにさ、これっていつ没入するタイミングなのみたいな状態に陥り、そしてそのまま終了すると。なんかね、いろいろもったいないイベントでしたね。なんかね、その表向きのターゲットと実態のターゲットが乖離しているんですよ。でも表向きは、あの手塚治虫の名作、火の鳥未来編の世界観を体感するイベントですみたいな。それめがけてくる人をターゲットとしているように見せてる割に、やっていることが初心者向けの解説コンテンツとなっていて。で、確かにその YouTube とかでさ、そのコナンとかワンピースとかの解説ってやってるじゃないですか。だから YouTube で済むようなことをリッチな会場でやってるみたいな状態になっていて。これも、その、俳優さんでね、客寄せしている以上、誰も取りこぼさない設計みたいなものを優先しすぎた結果なのではないかなと、邪推するわけでございます。なんかね、こう、そういう優しさみたいなのが裏目に出てんな、みたいな。わかりやすさをさ、優先しちゃった結果、火の鳥特有のなんか考えさせられる尖り方が、ごっそり削り取れてしまったみたいな、そんな印象でした。あとこれも割と意味不明だなと思ったのがね、途中でこの人が猿田博士の祖先ですって言って一般の人にね、スポットライトを当てるシーンがあって、これ猿田博士の設定知ってる人ほどなんか事故としか思えなくてうんっていうね、なんか読んだことがある人ほどめちゃめちゃ違和感を覚えるイベントだったわけでございます。あんまり違和感が強かったもので、終わった後に SNS でね、いろいろ検索したんですけど、漫画ログ行ってきた、小森くんかっこよかった、原作読んだことないけど感動したみたいな投稿がチラチラ出てきて、やっぱりなと。読んだことない人にはまあまあ刺さる設計になってたっぽいです。 というところで、読んだことない人は行ってみてもいいんじゃないかなと思いました。余談ですが、ボックス1000っていう会場が、隈研吾さんのデザインした建物なんですけど、なんかデザイナーの考えることよなと言っちゃあれだけど、トイレのさ、入り口と出口がさ、分離していて、かたくなに入り口は出口に使わせようとしないし、出口から入るなっていう、なんかね、かたくなな動線というか、見せ方をしていて。でも、世の中のさ、99% の公共施設のトイレって出口と入り口一緒じゃないですか。だから、なんて言うんだろうな。その設計思想としては正しいんだけれども、ユーザーに全く優しくないみたいな、なんかこう、デザイナーとか建築家の考える建築っていうものを見たな、みたいな。全く余談の感想でございました。あ、それはそうとですね、火の鳥、読むべきだと思います。特に今回投影されていた未来編はね、マストです。漫画ローグだけ見て満足してたらめちゃめちゃもったいない作品。二つ目に宇宙編もね、マストになるんだけど、これ結構人によって、読むタイミングのおすすめっていうのがね、結構異なるんですよ。火の鳥の作品に出てくる、猿田彦っていう人物が、なぜその、時代をまたいで出てくるのかっていうことが、この宇宙編で判明するんですね。で、この、背景を知っていると、なんかこの人が猿田博士の祖先ですとかって言って一般人にスポットライトを当てることがいかにまずいかっていうことがね、わかるんです。っていうところで、ぜひ、火の鳥、読んでみていただきたいと思います。はい、そろそろお時間なので、終わりにしたいと思います。お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。